FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの5章の31節から40節を見ていきます。ここのセクションはイエスに関する証というふうにタイトル付けます。続けて御言葉を読み書き分かち合い毎日聞いてください。また今日始める前にヨハネの5章の39節と40節を読みます。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。聖書全体がイエスについての証です。このヨハネの5章の31節から40節はイエスについての証が書かれています。聖書がイエスに関しての証の一つでもあります。私たちが聖書を読むたびに私たちはイエスに指さされ、イエスに近く、イエスのとの関係を深められるべきです。イエス自身が命であり、聖書の言葉は単体では命ではなく、私たちをイエスのもとに導くものであって、そこでイエスから私たちが命を受けられるものです。一緒に祈りましょう。天のお父さん、今日あなたの聖霊によって私たちを導いてください。あなたの御言葉を読み学んでいく中、私たちにキリストをあらわにしてください。私たちの命を今日イエスによって満たしてください。また私たちが御言葉を分かち合うとき、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ここの箇所、5章の31節から40節まで、イエスについての証。31節から、もし私自身について証をするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。私について他にも証をする方がおられます。そしてその方が私について証をする証言が真実であることを私は知っています。ユダヤ教の律法によると、一人の男の証言だけでは足りなかった。二人の証言があって、2、3人の証言があって初めてこれが認められるというふうに申命記の19章の15節で書いてあります。そこでは2人の証人の証言、また3人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないと書かれています。聖書によると、イエスが自分について証しするだけでは認められることができない。他の証も必要だ。イエスがここで、他にも私について証する方がいますよ。イエスがここで言っているのはバプテスマのヨハネではなく、天の父なる神であります。33節で、あなた方はヨハネのところに人を使わしました。そして彼は真理について証しました。私は人からの証を受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました。33節で、確かにイエスはヨハネ、バプテスマのヨハネのことについて話します。でもイエスが34節で、私が受ける証というのは人から来るものではないと、人から証を受けていませんというふうに言っています。イエスがバプテスマのヨハネの証を用いて天の父なる神に指を指している。バプテスマのヨハネはイエスが神の子であるというふうに証をした。世の罪を取り除く神の子羊だというふうに証をしました。36節で、しかし私にはヨハネの証よりも優れた証があります。私が成し遂げようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが 私について父が私を使わされたことを証ししているのです。イエスが父を通して行った働きが、イエスが父によって送られたことを証ししている。ユダヤ教のリーダーたちはイエスが行った癒しや奇跡を否定することができなかった。でも彼らはそれが天の父から来ているものだと認めたくなかった。彼らはイエスが天の父に送られて、そして神の子だということを認めたくなかった。言い方を変えると、ユダヤ教のリーダーたちはイエスの働きの中で天の父の証を拒否しました。37節で、また私を使わされた父ご自身が私について証ししてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも、見姿を見たこともありません。またその御言葉は自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからです。なぜユダヤ教のリーダーたちはイエスの証を受け入れなく、イエスを信じなかったのでしょうか。ここでイエスの言葉を挑戦して、どうしてあなたは天の父があなたについて証をしていると言えるのか、どうやって証明できるかというようにユダヤ教のリーダーたちは突っかかってきました。でもここは人間の裁判所ではない。私たちが理解しないといけないのは、誰が裁判官であり誰が陪審員かということを理解しないといけない。生ける神が裁判官であり陪審員です。イエス、その父なる神が証をしていたら、もちろん 100% 真実になります。人間に対して真実を定めるのは神様ご自身です。私たちが真実を知りたいなら、私たちは神の証を聞かないといけない。神とこのことに関して口論したとしても、結局私たちが、海には魚がいません、私には見えないからですと言っているように、小さい子供の討論のようなものになってしまいます。私たちは自分で全て理解して、人間のロジックで全て証明できるというような考え方を持ってしまいがちです。でも私たちは、主の恐れが知恵の始まりだということを理解しないといけません。箴言の9章の10節、主を恐れることは知恵の始め、聖なることを知ることは悟ることです。天の父なる神様が証人を与えてくれ、イエスを通して語られ、人が神にを拒否する、信頼を置かないことができないようにされています。天の父なる神様が人に証を与えてくれて、信じられるようにしてくれています。でもその人たちの心が固かったりして、信じようとはしません。また同じように、神様は私たち一人一人に証をしてくれて、信じられるように導いてくれます。イエスもここで直接立ち向かいます。イエスは、私の天のお父さんが私に関して証されているのに、あなたは彼の言葉を拒否していますというふうに言っています。私たちが自分たちに問わないといけない質問、問うべき質問というのは、私たちのうちに生ける御言葉がありますか。神の声を聞き、御言葉で聞いていますか。イエスの命を御言葉を通して体験していますか。イエスは何度も、耳のある人たち聞きなさいというふうに言われます。私たちがどのように聞くか、気をつけて聞かないといけない。 神様を聞く鍵というのは心です。心の状態です。イエスはユダヤ教のリーダーたちに、あなた方は神の声を聞くことができないのはあなた方の心が固いからですと言っています。私たちがするべき質問というのは、あなた方は聖書を理解していますかではありません。私たちがするべき質問というのは、生ける言葉があなた方のうちにありますか。私たちが神の命を受けるメインの方法というのは御言葉を通してです。イエスが命を与えに来ました。私たちが神の言葉を黙想し聞いて受け取ることに、心に受け取ることによって、私たちの心にイエスの言葉が入って、イエスは私たちのうちに住まわれます。私たちはこれを通してキリストの命を受け取ることができます。聖書を学ぶことの目的っていうのは、知識的な理解で聖書を理解することで、いや、神学的な教理を得るためではありません。私たちが聖書を読むのは、目的はキリストであり、キリスト自身であり、キリスト自身が私たちのうちに住まわることです。マタイの4章の4節で、イエスは申命記の8章の3節から引用して、あなた方はパンだけで生きることはできない、神の口から来る一つ一つの言葉によるというふうに書いてあります。神の言葉というのは、ただの神学的教理や原則だけではありません。神の言葉というのは、命のためであって、霊的な栄養のためです。私たちが霊的な栄養を食べ、キリストの命を受けるためのものです。ただ、聖書の言っていることを理解するだけではなく、キリストの命を、私たちが受け取ることです。イエスが種まきの例えで言っているように、神の語る言葉というのは、私たちの心に育っていく種のようなものです。私たちの心が良い地であったら、その種は30倍60倍100倍にも育ちます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちに語ってくれたこと、私たちに証を送ってくれたこと、私たちがイエスを信じることができるようにしてくれたこと、感謝します。私たちの心を柔らかくして、あなたの言葉を聞き受け入れられることを毎日できるように助けてください。あなたの言葉が私たちの心で根ざし、そして大いなる収穫をあなたの栄光のために導き出してください。これらすべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。 FBS ヨハネの福音書を次回一緒に見ていきましょう。